ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマはお金の罪悪感を手放すためにできること3選です。お金の罪悪感って今まで世界中でいろんなことを教えてるんですけど、一番聞かれるテーマのトップ5ぐらいに入りますね。面白いのはアメリカ人もヨーロッパ人もインド人もアラブ人も中国人もオーストラリア人ももちろん日本人もお金の罪悪感ってどうやったら手放したらいいんですかっていうことを聞いてくるんですよ。なんとなく皆さん日本語を聞かれてる方なので日本人の人が多いと思うんですが、お金の罪悪感アメリカ人なさそうじゃありません？なんかイエーイみたいな感じで。でもね、結構アメリカ人の人たちもこれ実はキリスト教をベースにしてるからだと思うんですけど、なんか自分だけお金をもらってはいけない、こういうふうな罪悪感があるんですよね。特にお金持ちの家で生まれた人っていうのは罪悪感を持ってるんですよ。いろんなお金のトラウマを癒すワークを世界中でやってきたんですけど、興味深いのはお金持ちの人たちっていうのはお金の罪悪感を持ち、そしてお金のない人っていうのは恥ずかしさだとか、あるいは絶望感っていうのを小さい頃味わってるんですよね。お金がないことによってどうしてですね、うちにはお金がないんだって思って引け目を感じたり恥を感じたり、そういうふうな人もいれば、一方で実家がですね、裕福でお父さんとお母さんが2人ともドクターで、お金がいっぱいあって、その周りの子供たちっていうのはそんなのお金がなくて自分のうちだけその裕福だ、もうそういう時には申し訳ない思う、こういうふうな感覚、これは実は親がお金持ちでなかったとしても、日常的にあるものではないかなというふうに思います。ではこのお金の罪悪感って何なのかっていうのをもう少し説明していきたいと思います。お金の罪悪感をどのようにできるかってことですけども、僕たちの頭の中に多くの場合お金の量っていうのは決まっていて、自分がもらったら誰かの分を取ってる、この感覚はですね、罪悪感の発生源です。まあ言ってみればパイがあって、それが8等分ぐらいに切ってあって、自分がその大きいパイを取っちゃったら他の人がパイが取れない、こういう感覚なんじゃないかなというふうに思います。だから自分がお金をもらう、その人がですね、なけなしのお金を奪う、この感覚が多分ですね、あなたの中にあるので、例えばコーチングセッションやったりとか、あるいは自営業でもこれだけのお金をください、請求書をなかなか出せないとかね、請求書出すのが遅い人、この人たちのほとんどがお金の罪悪感を持ってる人です。たまにフリーランスの人と仕事するともごもご言って、なかなかその請求書が来ないんですよね。で、うちは基本的に、まあ、その相手が大企業で月末に支払わないと困るとこ以外は基本的に請求書をいただいたらもう数日以内に支払うようにしてます。けれどもそのフリーランスの人とか罪悪感がある人ってなかなか請求書をよこさないんですよね。ひどい人にでも2ヶ月分ぐらい請求書をよこさない人がいます。そういう人にはメッセージして、なんで請求書をくれないんですかっていうふうに言うと、いやちょっと忙しくて、でもこの罪悪感があるのでお金を請求してはいけない、なんか請求したら悪い、そういうふうに思ってしまう、これがですねこのお金の罪悪感の本質です。さあではですね、どういうふうな状態になるとこの罪悪感を感じるのか、自分がですねお金をもらうと相手のものが減る、あるいは自分は持ってるので相手が持ってない、この時に罪悪感は発生するはずです。じゃあ実際に何が起きているのか見てみましょう。例えば誰かがですねコーチングセッションに来てくれて、そしてコーチングしてあげます、そしてそれが1万円ですもらった時に、うわ申し訳ないな、この人からその生活費の中から1万円奪ってしまった、これが罪悪感なわけですが、もしそれを違った観点で捉えたらどんな感じでしょうか。すごくこの人が喜んで、このセッションによって人生変わりました、本当に良かったです、お父さんとお母さんのトラウマが取れました、もうこんなセッションを受けたことがないです、もう涙が止まりませんって言って感謝して1万円をくれました。その時にうわ嬉しいなって、たくさんのコーチとかカウンセラーの人がいるのに何万人っている中からホームページ見つけてきて私のところに来てくれた、なんて嬉しいんだろう、そしてさっきの言葉もう超感動だなっていうふうに思って、その人からありがたく1万円頂戴します。そして今度その1万円を使って友達とご飯を食べに行ったり、あるいはお子さんのなんかの教材費に使ったり、あるいは電気代を払ったり、その1万円を何かに使うことができるわけです。じゃあこういうふうに考えてみましょう。1万円でいただいたお金、これで1万円のマッサージを受けたとしましょう。そしてそのマッサージがもう体がとろけるようですごく良くて、 ああ、もうなんか天国にいるような感じで、マッサージの時間ありがとうございましたって言って1万円を感謝で払うとします。そうしたら相手がですね、いやもう本当にいろんなマッサージサロンとかのうちに来てくださって本当にありがとうございます。お気に召しましたか？もうすごい良かったって言って感謝で渡す。これが綺麗なお金の循環なんですが、そうやってお金を渡そうとするときにですよ、相手がすいません、もうお金の罪悪感があって、このお金を受け取れませんとか、申し訳ないですとか、あなたから奪ってる感じがしますって言ったら、感じ悪いですよね。それよりも、めちゃくちゃ感謝された方が気持ちよくないですか？なぜかというと、ここに微妙な心理学の面白いところなんですけど、罪悪感を感じるっていうことは、その人が上で、で、そして皆さんがお金をもらう相手は下だということ、そういうふうに見てる可能性もあるんですよ。だって、その人はお金がないのに、その人からお金を取っちゃった。この人はお金で困る。お金の不安を感じたりしてるのに、お腹空いてる人からパンを奪っちゃった。だから自分の方が上というふうに感じるときに、この罪悪感っていうのは発生するんですよね。なので、この誰かから奪う感覚、これはですね、実は小さいとき、生まれたときに、現代圏として持ってる感覚なんですよね。例えば、赤ちゃんの時にですね、お母さんからおっぱいもらって、チューチュー吸ってる時に、うわ、これお母さんから血液を奪ってる。そんな風に考える赤ちゃんっていませんよね。けれども、小学校上がるちょっと前ぐらいから、お母さんが一生懸命働いていて、そのお金でなんかご飯食べさせてもらったら、ああ、私のせいで、私が悪い子だから、お母さんが仕事しなくちゃいけないんだとか、そういう風に考えたりとか、し始めるんですよ。なので、誰かから奪ってしまってるっていう原体験というか、感覚。これはですね、ごくごく小さい頃からなんとなく学んでしまうもんなんですよね。まあ、けれども、そういったことに気がついて、本当かなそれって。なんか自分が1万円取ったら、その人が損するんだろうか。考えてみたら、その人が1万円を払うことによって、お父さんとお母さんのトラウマが解けました。もっと情熱的に仕事ができるようになって、収入が10万増えました。そうすると、あなたが1万円で提供したヒーリングセッションで、10万円の価値ができたってことですよ。そうなったらやったと思いませんか？そしてあなたが払う1万円によって、そのマッサージをしてくれた人は、ご飯を食べに行ったり、あるいは洋服を買ったり、家賃に払ったり、お子さんの給食費に変えたり、その1万円によって豊かさを享受してるわけです。その人が払った1万円もまた次の人に行き、そしてその次の人に行き、あなたが受け取った1万円が何十人何百人の人たちを豊かに幸せにしてまた戻ってくるわけですよ。まあそうやって考えたときに、あなたが受け取ることで実は豊かさのサイクルがスタートしている。まあこういうふうに考えると世界に豊かさがいっぱいあるというふうに考えることもできると思います。そして同時にですね、あなたが受け取ることによってこの人が与えることができます。人生というのは受け取ることと与えること、それの連続でできてます。逆から見たら、与えることと受け取ること。あなたが受け取らなければ、誰かが与えることはできません。まあ、逆に言うと、あげるのって嬉しいことですよね。あなたが本当にありがとうって言ってマッサージしてくれた人にあげるときに、いやいや受け取れませんって言われたら、あなたは喜びで感謝してめちゃくちゃ良かったよっていう気持ちを伝えたいからあげたいのに、それを受け取ってくれなかったらちょっと傷つきますよね。そういった意味で、誰かが本当に気持ちよく受け取ってくれるっていうのは、お金をあげようとする相手に対して与える喜びを実は与えてるんだってことを思い出してほしいんです。なのであなたが気持ちよく受け取ることで誰かが気持ちよく与えることができる。あなたが気持ちよく与えることで誰かが気持ちよく受け取ることができる。まあこうやって幸せなお金のサイクルが流れていくってことを考えると、そこには罪悪感が1ミリも存在する必要はなくなります。そういった意味で理想は自由に受け取って自由に与える。自由に与えて自由に受け取る。これがですね、罪悪感が全くない世界です。これはね、もう少し人類は時間かかると思いますけど、あなたが個人的に今からスタートすることができると思います。ぜひこれから何か受け取るときには、いやいやこんな受け取れませんっていうんじゃなくて、気持ちよく受け取ってください。そしてそれをですね、感謝して受け取って、そして次に回す。その時もめちゃくちゃ気持ちよくあげる。そしてまた受け取る。こういう形で受け取る。そして感謝する。この流れがですね、あなたの人生に幸せと豊かさをもたらすと思います。なので、もしあなたがお金を受け取ることに罪悪感があるとしたら、自分が奪ってるわけじゃない。自分が受け取ることで、実は新しい豊かさを作る。そういうですね、美しいサイクルをあなたがスタートすることになっている。 これに気がつくことができたら、もう罪悪感なんてなんでバカバカしいものを持ってたんだろう、そういう気持ちになれると思います。さあ、あなたはこのコメント欄に書いていただきたいのは、どういう時にお金の罪悪感を感じましたか。そしてこのビデオを見て、もう罪悪感を手放そうと思った人は、今日から罪悪感を手放す、あるいは罪悪感なしでいきたいとか、罪悪感を手放すことに決めました、こういったコメントを書いてください。そしてあなたがどういう時に罪悪感を感じやすいのか、これもね、よかったらメモとして書いてみてください。例えば自分よりもお金がない人からお金をもらうと罪悪感を感じるかもしれませんし、自分だけ悪いなと思ったりするかもしれません。そういう時にお金の罪悪感を感じる時にどういうふうに痩せばいいのか、そういったことも考えてコメント欄に書いてください。あなたが自由に受け取って自由に与える世界に行くことを心から応援しています。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。